はるみと鈴鹿の教えてスピダイです。両親や周りの人から認めてもらえないという悲しさを抱えて、認めてもらうために頑張った先は野球でした。二塁ベースに守ってしまった管理人ののりやすさんの小学校2年生時代っていうお話で前回終わりましたよね。
そうでしたね、
はい、
劣等感、ビニールのグラブを持って、
そうですね、で劣等感を持っていたのりやすさん、はい、どうやってその後進まれたのでしょうか。
結局その二塁に乗っかってたんですか。
二塁ベースに前回の話ですよね。
乗っかってた、はい、
そう、二塁ベースの上に立ってました。
はい、二塁に行け行けって言われたんでしょ。でもね、
そうそう、セカンド守れって言われたんで、セカンドっていうのが何か分かんなかったんですよ。
分かったので、
うん、でそしたら二塁だって言われたから、あ、二塁ベースの上に行けばいいんだと思って立ってたと。
そうですよ、はい、
はい、そしたらその時の審判に教えてもらったっていうね。
あ、いいですね。
はい、
審判がいるような試合だったんですね。
そうですよ、審判がいるような試合で僕が一番最初に出させてもらえたんですけど、
はい、
なんせどうしていいのかがわからないので、うんうん、もうすべてが初めてで。
そうですよね、うん、
はい、
少年野球っていうやつですね、いわゆる
少年野球ってやつですね。
ですね、はい、
はい、
ちゃんと審判がいて試合が行われたっていう、そこでセカンドがわからなくって二塁の上に乗っかってたと。でその後どうなりました。
その後ですね、僕はまあ、その同じ学年の中ではやっぱり、監督とかコーチに認められたいっていうのが一番に強くてですね、だからそのために誰よりも練習するっていうのが基本になってったんですよ、
うん、
要は誰よりも上手くなりたい、なぜなら認められたいし褒められたいから、うん、要は親に認められないとか、うん、親との間でうまくいかない部分を外に代替えで求めてたんですね、うんうんうん、そして野球とかって明確で、うん、自分が打つとヒーローになれるんですよね。
ああ、それありますね、野球見ててね、
はい、で自分がファインプレーすれば認められるわけですよね。
うん、わかります。
そこに快感を求めて、
はい、
はい、だからどんどんどんどん野球の方に僕はのめり込んでいきましたね。
ああ、
そして市とかでもオールスターとかあるんですよ。いろんな小学校がもうその当時は野球、うん、少年野球がブームだったんで、
へーへーへー、
いろんな学校からも集まって、はい、市全部のオールスターゲームとかやったんですね。
へー、プロ野球並みですね。
そうです、そうです。その時僕は1番レフトってもうポジ定位置をずっと保ち続けて、
すごい
頑張られたんですね、は
い、だけどその小学校からそのオールスターに出られる人も少ないわけでしょ。
小学生の、
各チームに1人2人いるかいないか。
そうですよね、はい、それなのに一番で出られた。
そうですね、まあ、僕もその時にはもう、まあまあ結果はいい方だったので、
うん
うんうん、将来はプロ野球選手になるぞみたいなね、そんな夢を持ってい ましたね。
いいですね、輝かしき少年時代ですね。
そうですね、はい、
でその後はどんな風に進まれていくんですか。
はい、そこから僕は甲子園を目指そうということ で、
うん、
で甲子園を目指すんであれば、やっぱり僕は東海大相模に行きたいなと思って、
そりゃそうだ、ね、原辰成さんの ね、
僕
は、
はい、東海大相模が僕の中でパッと浮かんで、
はい、
そこに行きたいと思って、シニアリーグっていう公式の野球チームの方に小学校の時に入ったんですね、
はあ、
全部小学校の少年野球が終わった段階で、
はいはいはい、
要は甲子園とか行くような強豪校がスカウトに来るような、
うーん、
全国でも強いチームだったんです、ね、
はい、
はい、でそこ行ったらもういきなりもう少年野球の軟式の球から公式のボールに変わった途端に肩を痛めてしまって、
あ、
もう全然投げれなくなっちゃったんですよ。
あらあらあら、
そしてもう、ね、うん、あまりのレベルの差、周りはみんな中学生とか で、
うん、はい、
で今まで自分がもうヒーローのような状態になってて、うん、スカウトされてっていう形で行ったんですけど、うんうんうん、あまりのレベルの差に自分自身が自分に対して失望したんですね。
あ、
はい、自分の体も言うこと聞かないし、
ないし、
うん、で実力的にもこんな化け物みたいな人たちと一緒にやって、うん、自分がどうしたらいいんだろうって、うん、はい、その時もまた孤独を感じてたんですね、うん、誰も助けてくれる人がいるわけでもなく、うん、はい、
すごい大きな挫折っていう感じですね。
はい、本当に大きな挫折でしたね、うん、ただ僕はその時ね逃げたなと思いました。
ああ、そう、
正直言ってしまうとね、肩を痛めたっていう言い訳を作りながら、自分がまた違う形で活躍できる場を求めに行ったんですね、
うん、
それが僕にとってはねテニスだったんです。
ほう、
そうでしたか、
はい、
テニスもされるんだから、
僕はテニスに関してはちょうど私の叔父がね、うん、すごい優秀な監督で、うん、国体とかでも優勝するような監督だったんですね。
ほう、
で私のいとこが関東大会で2位になったりだとか、それもテニスでなってたんで、自分が認められるためにはテニスだって、
なるほど、
次の場所を見つけられたんですね。
そうなんです、
野球少年からテニスへ転向したそのくだり、なんか面白そうですね、はい、鈴鹿さん。
はい、またお伺いしたいと思います。今日はこれでおしまいにします、はい、それではまた。